10月に入り、金沢元町教会のお礼拝では、旧約聖書の預言者を取り上げてきました。第1週にはエリアとエリシャ、第2週にはアモスとホセアという預言者を見てきました。今紹介した4人の預言者は、北の王国イスラエルという国で活躍していた人々であります。で今日登場する預言者イザヤというのは南の王国ユダという国で活躍した預言者です。北のイスラエル王国と南のユダ王国はダビデの息子ソロモンの死後に北と南に分かれました。そして先ほど言いましたように先週まで見ました4人の預言者たちがその当時の王たちに警告をしていたわけであります。預言者アモスやホセアより少し後の時代に活躍したのが今日登場する預言者イザヤ で活動する場所も南のユダ王国と少し今までの預言者とは違う場所で活躍しておりました。預言者イザヤについては少し他の預言者たちよりも分かっていることがあります。エルサレムの神殿で祭司をしていたということはほぼ確実なこととして知られております。そしてこのイザヤ書の中には預言者がどのようにして神様に選ばれて預言者となったかという証明物語もそこに記されており、そこには非常に幻想的な表現があるために非常に不思議な感覚を覚えさせられます。で今日の聖書の箇所はどちらかというと非常に現実的な出来事の中で預言者イザヤが語ったことでした。で少しその時代のことについて説明をしておかなければならないかと思います。南の王国ユダというのは、パレスチナの南の方にある。でその北に接しているのが北のイスラエル王国と呼ばれる国です。今日の聖書の箇所ではエフライムという名前が出てきましたけれども、これは北のイスラエル王国の中で、比較的大きな部族を形成していたのがエフライムという部族であったために北のイスラエル王国のことをエフライムと呼ぶこともありました。さらにその北の方にアラムという国がありました。これはダマスコという町を首都としておりました。で最も恐れなければならない敵がずっと北の方、東の方からずっとやってきて、で北から襲いかかってくる、そういう強大な敵としてアッシリアという国があります。ユーフラテス、チグリス川の領域にある大きな国で、今のイラクとか、トルコあたりまで支配していたというふうに言われております。でこのアッシリアに対してアラムという国と北のイスラエル王国は貢ぎ物を納めなければなりませんでした。当然南のユダ王国も同じであります。そしてそういう毎年毎年貢ぎ物を捧げなければならないということは国が非常に疲弊していく原因にもなっておりました。なんとかこの苦しみから解放されたいという思いがあり、アラムという国とそれから北のイスラエル王国は同盟を結んで一緒にアシリアと戦おう、こういうふうに結託をするわけであります。でその時にその南にありましたユダ王国にも我々と一緒に戦ってくれと同盟を持ちかけるわけです。でその時に南のユダ王国はその誘いを断りました。そうするとアラムという国と北のイスラエル王国はアッシリアと戦う前に南にあるユダ王国を何とかしないといけない、北から襲ってくるアッシリアと戦う時に南の方にユダ王国が自分たちと行動を共にしない、いつ自分たちを襲うかわからないということで、まず南のユダ王国を叩いて、そして彼らを戦う力を失わせ、その上で北から来るアッシリアと戦おうというふうに考えるわけであります。そこで戦争が起こります。 で北のイスラエル王国とそれから南のユダ王国、まあ、北のイスラエル王国は一国だけではなくてアラムと連合で、南のユダ王国を襲ってくる、まあ、これをユダ・エフライム戦争というふうに、歴史の中では呼ばれます。でそういう非常にユダ王国にとりましては危険な状況にありました。でどうすればよいのかということを考えあぐねた当時の王アハズという人物は、これはアッシリアに援軍を頼まないといけないと思ってその準備を始めていました。そこへ預言者イザヤがやってきて、今こそ神により頼まなければならない、神を信頼してそして神様に助けを求めなさい、神様もこのユダ王国を守るとおっしゃっておられる、だから今はあなたは神様に祈り、そして神様が助けてくださるというその印を求めなさいと進言するわけです。ところがアハズはそれを断ります。私は印を求めることはしない、印を求めて神様を試すようなことはしないというわけであります。一見これは信仰的な言葉であります。神様を試してはならない、これはとても大切なことであり、言葉の上ではアハズの言う通りであります。しかしこのアハズ王の心の内は神様を信頼して出てきた言葉ではなくて、むしろアッシリアに援軍を頼もうという密かな計画を持っていたわけであります。まあ、自分たちではどうにもならないから、敵の敵は味方という言葉が昔からありますけども、自分たちの敵はアラムとイスラエル、その敵であるアッシリアは我々の味方だ、まあ、そういうふうに考えてアハズ王はアッシリアに援軍を頼むわけです。そのことを知った預言者イザヤはそれは非常に危険だというふうに警告をします。一時はアッシリアはこの国を守ってくれるかもしれない、しかし北のイスラエル王国とアラムが滅んだ後、そのアッシリアに直接敵対関係になっていくのはこのユダ王国である、やがてはこのユダ王国をもアッシリアは滅ぼしてしまう、まあ、そういう警告をするわけです。まあ、しかしアハズ王にとっては今目先の困難を何とかしなければならないという思いから、預言者イザヤの言葉を退け、そして北のアッシリアに密使を送り、そして密かにアッシリアを呼び寄せるわけであります。そしてアッシリアはアハズの願い通りにやってきて、アラムとイスラエルに非常に厳しい攻撃を下し、そして滅ぼしてしまうということが起こりました。でしかしその後、預言者イザヤが言った通り、アッシリアは直接ユダと接することになりましたので、アッシリアが今度はユダを厳しい貢ぎ物を納めるように命じて、そしてユダの経済を圧迫していったということがありました。このような状況の中で預言者イザヤが言ったのがインマヌエル預言と呼ばれるところであります。今日の聖書の箇所であります。でこの預言は非常に不思議な言葉であり、インマヌエル、まあ、言葉の意味としては神は我々と共におられるという意味ですけれども、これが一体何を意味しているのかというのははっきりわからない。まあ、乙女が男の子を産むというところまでは話はわかるわけですけれども、その乙女とは一体誰のことなのか、生まれてくるインマヌエルと名付けられる男の子とは一体誰のことなのか。まあ、現代の学者たちもいろいろ可能性を考えますけれども、まああくまでもこういう可能性がある、ああいう可能性があるというだけで、決定的なことは何一つ分かりません。ただ預言者イザヤがこのインマヌエル預言で言いたかったことは、すぐ神様が解決するわけではないが、その生まれてくる子供がやがて成長するが、その成長するまでに北の脅威アラムと北のイスラエル王国は滅ぼされる、そのことを言っているわけであります。まあ、 そのインマヌエルという男の子が一体誰なのかということは、結局はその預言者イザヤが言ったその言葉の中では何も私たちには説明されておりませんので、私たちにはこの言葉はやはり謎のままに残っております。しかしこの言葉を引用したのが新約聖書にあるマタイによる福音書でした。このインマヌエル預言を新約聖書の中で引用しているのはこのマタイによる福音書だけであります。その前後の預言者イザヤの言葉は少し出てくる、他のところにも出てくるわけですけども、このインマヌエルという言葉とその言葉の意味については他の新約聖書の箇所にはほとんど引用されておりません。マタイはこのインマヌエルという言葉に特別の関心を持っていた、特別の思いを持ってこの予言を聞いたということでやりましょう。先ほどもちょっと触れましたけれども、このインマヌエルという言葉は神我らと共にいますという意味です。神様が私たちと共にいてくださるというのは旧約聖書の最初から新約聖書の終わりにまで貫いている私たちの大切な信仰であります。至るところに神が共にいてくださるということが言われます。例えばモーセが神様と出会いエジプトへ行くように命じられた時、私があなたと共にいると言葉をかけて、そしてモーセをエジプトに向かわせるということがありました。アブラハムに対しても、またその他の旧約聖書のいろいろの人々に対しても、聖書はしばしば神が共におられるという言葉を言って、非常に苦境にある人々に対して神様が必ず守ってくださるということを教えております。まあ、その中でも私たちが真っ先に頭に思い浮かべるのは詩編の23編ではないでしょうか。主は私の牧者という言葉で始まる詩であります。たとえ主の影の谷を歩むとも災いを恐れない、神が私たちと共におられるからだ、あなたの杖あなたの鞭を私を慰める、まあ、そういう言葉がその中にあります。この言葉に慰められ励まされた人は非常に多いのではないかと思います。私もその言葉によって励まされたこと、慰められたことがたびたびありました。多くの人たちが愛する聖書の言葉としてこの詩編23編を挙げるということはよくあることであります。その中にある神様が私たちと共にいてくださるということはとても重要な言葉であり、その詩編の中核を成していると言ってもよいかもしれません。でこのようにして旧約聖書新約聖書至るところに神様が私たちと共にいてくださるということは記されており、この信仰は旧約聖書から新約聖書を貫く大切な信仰の言葉ということが言えると思います。でマタイによる福音書はその中でもイザヤ書7章を取り上げてインマヌエルという言葉を引用しました。これはマタイによる福音書の1章に出てくるところで、イエス・キリストの系図の後ヨセフに天使が現れて、あなたの言い名付けマリアを妻として迎え入れなさいという言葉の中で出てくる言葉であります。でこの時にはヨセフとマリアは言い名付けでしたけれども、マリアが妊娠しているということが分かって、ヨセフは人に知られないように離縁しようと考えていた。でそれはおそらくマリアに対する思いやりから来た考えであったに違いありません。しかしそれであっても神様の御心ではないということで天使がヨセフに現れたということです。まあ、よく受胎告知というふうに言うと、天使がマリアに現れたルカによる福音書の出来事を真っ先に思い浮かべますけれども、マタによる福音書では天使がヨセフに告げる、まあ、私は勝手にヨセフに対する受胎告知というふうに呼んでおります。マリアの胎に宿っているのは聖霊によるのである、だから安心してあなたはマリアを妻として迎え入れなさい、ただしそこで生まれる子供にイエスと名付けなさい、己の民を救う者となるからだというふうに天使は説明をしました。 イエスという名前には主は救い、主なる神様は私たちの救いという意味があるわけです。だからこそイエスという名前にしなさい。イエスは自分の民を救うものとなるからだというふうに説明をするわけです。そしてマタイによる福音書はその言葉に続いて、これは預言者イザヤがインマヌエル預言をした、その預言が成就したのだというふうに言うわけであります。インマヌエルという言葉自体は直接にはイエスという名前とは結びつきません。でしかしこのインマヌエルという言葉には神は私たちと共にいてくださるという意味があるということをわざわざ説明している。ここにマタイによる福音書の意図があるわけです。すなわちイエス・キリストの救いというのはどういう福音なのか、それは神が私たちと共にいてくださる、そういう形でもたらされる救いなのだということをこのマタイによる福音書は告げようとしているわけであります。旧約聖書の中でも何度も神様が多くの信仰者と共にいるということが記されておりました。少し、変わった例を挙げると、創世記の中にエノクという人物が登場します。このエノクという人物はどちらかというと神話の中に登場する人物と言ってよいかもしれません。アブラハム以前の人物として創世記には記されております。ただこのエノクについては少し変わった書き方がされています。エノクは300年間神と共に歩み、そして神と共に300年歩いた後、神が彼を取られたので彼はいなくなったと記されているわけです。そのエノクの名前は、アダムから始まる系図の中に記されております。その系図ではこの人は何年生きて、そして死んだという言葉が繰り返されています。必ず死んだという言葉が繰り返される中で、このエノクについてだけ死んだという言葉はない。死んだという言葉の代わりに神が彼を取られたので彼はいなくなった、こういうふうに言われているわけです。要するに生きたまま神の御国へと移された、そして神と共に永遠に生きたということを言おうとしているのかもしれません。でこのことは神と共にあるということの幸いがいかに素晴らしいものであるかということを告げようとしている、そういう目的があると言ってよいのではないかと思います。でそういう神様と共にあるということが私たちにとってどんなに大切なことか、どんなに幸いなことかということを繰り返し繰り返し聖書を語るわけであります。マタイによる福音書はイエス・キリストがお生まれになった、それは神が我々と共にいてくださるという言葉が成就した出来事なのだと告げるわけであります。でそれは単に昔の預言者が言ったことが実現したということだけではなくて、その神が私たちと共にいてくださる、そういう幸いは私たちのために起こされた、私たちにその幸いは与えられているということをこのマタイによる福音書は告げようとしているわけです。イエス・キリストがお生まれになった、それは神が私たちと共にいてくださる、そういう印なのだということを告げているわけであります。このマタイによる福音書はそういうインマヌエル、神は我々と共にいてくださるという言葉から始まり、そしてこのマタイによる福音書の一番最後28章の19節と20節のところでは、復活したイエス・キリストが弟子たちに会うという場面がそこに記されております。私は天と地とすべ治める権威を与えられた、だからあなた方は行ってすべての国民を弟子とせよ、そういうふうにいわゆる宣教命令と呼ばれるイエス・キリストの言葉ですけども、そういうふうに弟子たちに告げた後、私は世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいる、この言葉をもってマタイによる福音書は閉じられているわけであります。すなわちマタイによる福音書は 神は私たちと共にいてくださるという言葉で始まり、私はあなた方と共に世の終わりまで一緒にいると言って、この福音書が閉じられているということであります。これはたまたまそうなったというのではなくて、このマタイによる福音書が意図してそういう構成をしているということであります。まあ、この神が共にいてくださるというところだけではなくて、他のところも似たようなことがいくつかあります。時間はありませんので、その一つ一つを紹介することはしませんけれども、マタイによる福音書は全体として非常に全体の流れ、その構成ということに非常に気を使ってこの福音書が記されている。ですから、この神が私たちと共にいてくださるというこのことも、決して偶然にこの言葉で始まり、この言葉で終わっているというのではないということであります。この福音書を読む一人一人に対して、あなたはこの福音書を読むことによって神があなたと共にいるということをしっかり覚えてほしい。あなたのために神はあなたと共にいるとおっしゃってくださっている。あなたに幸いを与える、それが神様のご計画だということを、このマタイによる福音書は詰めようとしているわけであります。ある人はこのマタイによる福音書一緒にあるインマヌエル、神は私たちと共にいてくださるという言葉は、これは教会の信仰告白の言葉として記されているというふうに言っています。まあ、確かに我々と共にいてくださる、その我々とは一体誰なのか、あの人この人ではなくて、この福音書を読むあなた方、信仰を持って神様の救いに預かっているあなた方と共に神様はいてくださる。それがイエス・キリストの誕生によって実現したのだ。だからあなた方はイエス・キリストを仰ぎ、神は私たちと共にいてくださると告白をして、あなたの信仰を言い表しなさい。それがこのマタイによる福音書の一緒に記されているインマヌエルという言葉の意味だ。そういう意図を持ってマタイはこのところにその言葉を記したというのであります。そしてこのマタイによる福音書は最後のところで、私は世の終わりまであなた方と共にいるという、このイエス・キリストの言葉で終わっているということも、一章において信仰告白をした人々に向けて、私はあなた方と共にいるというイエス・キリストの言葉ではある。神は私たちと共にいてくださるという私たちの信仰告白に対して、神様の方から、神の一人のイエス・キリストの方から、私はあなた方と共にいるという答えとして、神様がそれを認めた、そういう言葉として、このマタイによる福音書の最後の言葉があるというのであります。これもとても大切なことであります。私たちは自分勝手に神様がいてくださるに違いなと思うのではなくて、神様の方から私はあなたと共にいる、そういうふうにおっしゃって私たちの傍らにいてくださる。そしてイエス・キリストを信じるということは、このイエス・キリストに結び合わされるということであります。ローマの信徒への手紙の6章のところに、洗礼ということについて記されております。イエス・キリストの名による洗礼を受けるということは、イエス・キリストに結ばれることだ。だからイエス・キリストと共に死に、イエス・キリストと共によみがえるのだ。そういうふうにローマの信徒への手紙の中に記されております。すなわち神様がここにいてくださる、そばにいてくださるというだけではなくて、イエス・キリストの名による洗礼を受けた私たちはしっかりとイエス・キリストに結ばれる。イエス・キリストはこういう例えをしました。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。私につながっていなさい。私につながらないとあなた方は何もできない。ちょうど木の枝に実がなるとき、その枝は幹にしっかりつながって、その幹から栄養分を受けて実を実らせる。私たちもキリストにしっかり結び合わされ、キリストにつながれて、キリストから力を受けて、キリストの永遠の命を受けて今を生きていく。それが私たちが洗礼を受けるということの大切な意味であり、私たちがキリストにつながっているということの大切な意味であります。神が私たちと共にいてくださる、私たちが 神様に近づいて神様につながっていくのではなくて、神様の方から私たちの方に来てくださって、私たちをしっかりとつないでくださった神様の技として、神様の奇跡として、このことは起こっていると聖書は私たちに証しをしているわけであります。この神様の御言葉をしっかり受け、そしてまたそれに応えて歩んでいくことがとても大切であります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。御子イエスキリストが私たちを罪から救うために十字架にかかり、また永遠の命に結び合わせるためによみがえってくださいました。私たちは罪の汚れに染まっており、自分の力ではこの罪を捨て去ることはできませんでした。捨て去ったつもりでも、その罪の残りかす汚れがまだ身を覆っており、決して救いに預かることができません。しかしそのような私たちをあなたは身元に招いてくださり、御子イエス・キリストに結び合わせてくださり、その清さに預からせて私たちを永遠の命に、キリストの命に生きるものとさしてくださったことを心から感謝いたします。旧約聖書の中でエノクがあなたと共に歩んであなたのもとへ行ったということが記されていましたけれども、私たちはあなたの方から私たちの方に来てくださって、私たちを永遠の命へと導いてくださったことを思います。私たちには力はありません。私たちは自分からあなたに近づいたのではありませんでした。それにもかかわらずあなたは私たちの方へとやってきてくださり、そしてあなたが手を差し伸べてくださり、私たちをしっかり捉えてくださったからこそ、私たちはキリストの命、永遠の命に結ばれ、あなたと共に歩むことができるようにされました。心から感謝いたします。どうかここに集いました一人一人が、あなたに愛され、またあなたに招かれて、そしてキリストに結び合わせようとしてくださり、また実際結び合わされている人々がおります。またこれから結び合わされる一人一人が共に礼拝を捧げております。どうぞあなたがここに集いました一人一人を豊かに祝福してください。さまざまな事情で今日集うことのできなかった兄弟姉妹にも、あなたは招きの言葉を与えて御子イエスキリストに結び合わせようとしてくださっています。どうぞそのことに応えてあなたの身元に来ることができますように。今日から始まります一週間の歩みが、誠にあなたの御心にかなうものとなりますように。その中で与えられる恵みの一つ一つを数え、あなたに感謝を捧げつつ歩むことができますように。病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますよう心からお願いいたします。また悩み苦しみにありますものに、あなたが力を注ぎ、一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますよう切にお願いいたします。どうか各地にある災害で苦しんでいる人々、また戦争、また争いによって苦しんでいる人々が多くおります。どうぞそれらの人々にあなたが慰めを与え、平和をお与えくださいますようお願いいたします。この日全国で礼拝を捧げている諸教会の上、あなたの祝福が豊かにありますように。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。